さつこさです。テレビ局長です。シガラジオ201回、プロレス会、始めていきたいと思います。
皆さんお疲れ様です。シガラジオ201回、プロレス会ということで、やっていきたいと思います。今回私が、取り上げ、させていただくレスラーについては三沢光晴さんです、聞いたことのある方もおられると思います、古くは全日本プロレス、そしてプロレスリングノアで社長を務め、日本マット界でトップを張っていたレスラーの方です。すでにリング上でのアクシデントで亡くなられておりますが、この方をですね、紹介することによってプロレスの激しさであるとかですね、そして、悲しさ、暗い部分というんでしょうか、そういったものもですね、もしかしたら分かっていただけるかもしれないと思って話していきたいと思います。今ほど申し上げました通り、三沢選手は最終的にはレスリングの試合中のアクシデントで亡くなられています。そういった面はありますけれども、内容としてはですね、明るく、激しく、偉大なレスラーの足跡、そして今に影響を与えている三沢さんというレスラーのですね、存在について話していけたらいいなと思います。よろしければお付き合いください。それではスタートです。皆さんお疲れ様です。修行ラジオ201回、プロレス会ということでバイオレンスに話す練習をしていきたいと思います。今回紹介するレスラーは王道の継承者、全日本プロレスの象徴ミスター三冠、そしてノアの象徴三沢光晴選手です。冒頭申し上げましたが、この人の話をするときはレスラーとしての映画、経営者としての苦悩、そしてリング化というですね、まあいわゆる格闘技のリング上でのアクシデント、事故によって、重篤な障害を負ったり、最悪の場合亡くなってしまうというですね、そういったものに関してですね、話していかなければいけません。そういう側面はありますけれども、私自身ですね、この三沢光晴さんというですねレスラーを生で見てですね、直に体に触ったこともあるというレスラーでありますので、その偉大なる今の日本のプロレスに確かな、系譜を残したレスラーをですね、今回お話しさせていただきたいと思います。聞いていただければとても嬉しいです。よろしくお願いします。始めていきます。三沢光晴さんは1962年6月18日生まれです。北海道は夕張市で生まれました。現役最盛期のですね、体格は185センチ110キロというですね、まあ、立派なサイズですね、といった選手です。育ちはですね、埼玉県越谷市です。生い立ちにまず迫っていきます。三沢さんは北海道夕張市で生まれました。父親、親父さんがですね、北海道炭鉱汽船に勤務していたため、勤務先であるこの夕張のですね炭鉱でですね、生を受けたんですね。 ところが三沢さんが生まれて間もなく夕張炭鉱がですね閉山同然の状態となったため、一家は埼玉県越谷市に転居しました。ここで早くも余談なんですけれども、三沢さんのお母様はですね樹木の樹、いつきとかっていうですね、漢字が好きでですね、三沢さんを本来は秀樹と名付けようとしたんですけれども、まあ親父さんがそれを無視してですね、当時のテレビドラマの主人公の名前、三春、光る、光にですね、晴れですね、三春と勝手に名付けて届け出したというところでですね、お名前が三春さんになっています。この三沢少年は子どもの頃から体が大きかったもののですね、運動神経もとてもよく、小学校時代は越谷市が開催した走り幅跳び大会で優勝したこともありました。ただし幼稚園の頃から家に一人でいることが多く、少年野球チームにも入ろうとしたことがあったそうなんですけれども、仲間とは打ち解けれずといった状態で内向的な少年時代を過ごしたそうです。とはいえですね、当時の夢はボクサーだったというところがあります。そんな三沢少年ですが、中学生になると機械体操部に入部しました。中学2年生の頃にテレビで全日本プロレスの中継を見ました。その時思ったのがですね、これはもう運命感じてるっていうか、もうすごいな、もうレスラーになるために生まれたんだろうなという発想なんですけれども、これは見るよりやる方が絶対に面白いと三沢少年は直感しまして、プロレスラーを志すようになったそうです。中学校卒業後すぐにプロレスラーになろうとしたそうですが、担任教師とですねお母さんに、レスリングの強い高校に進学して基礎を学んでからの方がいいというですね、理由があるような、でもよく考えるとないような説得をされてですね、当時2年連続でインターハイを制していた足利工業大学附属高校に特待生で進学することになります。そしてレスリング部へ入部しました。三沢少年は高校3年間の寮生活を過ごしてですね、ハードな練習に明け暮れました。入学1ヶ月後には他校の2年生相手に勝利するなど、もはやこうセンスをですね見せつけていたそうですね。3年時には国体フリースタイルの87キロ級で優勝しています。まあすごいですね、レスリング始めて3年で日本一ですからね。これはもう圧倒的というしかないですね。持っているものが違うということになると思います。しかし三沢少年にとってレスリングというのはあくまでプロレスラーになるための手段に過ぎず、三沢さんは競技自体は好きになれなかったと述懐しています。この時のエピソードとしてはですね、高校2年生の時に寮を抜け出して、もう全日本プロレスの事務所を訪れですね入門を志願したそうなんですけれども、この時ですね、ジャンボ鶴田ってご存知の方おられますかね。後でちょっと説明しますけれども、ジャンボ鶴田からですね、頑張って高校を卒業してから来なさいと、俺は大学を卒業してからプロレス入りしたから決して遅くないよと察されています。こうしてですね、高校卒業してから全日本プロレスに入門したそうなんですね。ここでジャンボ鶴田さんをザクッと説明しますとですね、ジャンボ鶴田というのは当時の全日本プロレスの大エースです。現在まで日本マット界で最強のレスラーは誰かという議論をした場合ですね、必ず誰かがですね、このジャンボ鶴田最強説というのを唱えてきます。そのサイズたるや196センチ、127キロ、日本人離れしていますね。この方の経歴ですけれども、一般入試で中央大学法学部を合格して卒業した、インテリレスラーの先駆けですよね。大学時代にここまではジャンボさんというのはバスケットをやっていたそうなんですけれども、プロバスケットの道がない、バスケットボールを、ある意味見切ってですね、アマチュアレスリングに転向します。 で、大学入ってアマレスやって勉強しながら、全日本選手権を制して、ミュンヘンオリンピックの日本代表につくというですね、まあ、この人もあの身体能力お化けですね。でその後こうジャイアント馬場さんからスカウトを受けて、プロレス業界で有名な全日本プロレスに就職しますという趣旨の言葉を残して、日本マット界に、足跡を刻んだという選手です。レスラーとしても有名ですけれども、後にこの鶴田さんはですね、筑波大学大学院修士課程も修了して、慶応義塾大学、東院横浜大学、中央大学で講師を務めるなど、また教壇の方に戻っていく、教壇というか勉強の方に、研究課程に戻っていったという人ですね。こんな選手がいました。話を三沢さんに戻しまして、高校卒業した1981年3月27日、三沢少年は晴れて全日本プロレスに入団しました。入門からわずか5ヶ月後ですね、8月21日浦和競馬場正門前駐車場で行われた興行でデビューしています。対戦相手は、越中志郎さんですね。この入門からわずか5ヶ月というのは当時の全日本プロレス史上最速のデビューでありました。ちなみに三沢さんは入門後ジャンボ鶴田さんの付き人を務めています。デビューまでの三沢さんをですね、三沢さんと一緒に練習を共にした、ターザンこと冬木行動、他にあのコーチ役だったですね桃田光雄さん、桃田光雄さんっていうのはあの力道山の息子でありますけれども、口々に三沢は天才という評価をしていました。受け身が非常にうまくですね、一度やれば あと習ったことは大体できると、あと技についてもこう先輩たちがあれやってみろと言われればですね、すぐにできたというものでした。いわくですね、頭の中でイメージした動きができる理想的なレスラーであったというふうに先輩たちは三沢さんを評しています。これってすごいですよね。よく自分たちの話しても恐縮ですけど、恐縮っていうか比較にならないですけど、よくスラムダンクでもあるじゃないですか、桜木花道がジャンプシュートしたやつ、録画で自分の姿見て誰だこの格好悪いのはとかってですね、私も自分のシュートフォームとかですねこう録画して見た時あって、本当何これみたいな、思ってるのと全然違う動きしてることってまあまああるんですけど、三沢さんはこの思った通りに体を動かせるというですね、こうアスリートとしてこれって最強なんじゃないかなという一つの到達点に立っていたんですね。これはおそらく機械体操などをやってですね、空中のバランス感覚をもう中学時代ですね、いわゆるゴールデンエイジという時期にですね培っていたのは非常に大きかったんじゃないかなと、これは私の推測ですけれども思います。ジャイアント馬場さんは話戻りますね。ジャイアント馬場さんは練習において受け身の音を聞いただけで三沢のものかそうでないかというのを聞き分けることができたほど、三沢さんに、期待をかけてというか、注目して、練習生時代を見守っていたというエピソードがあります。こんな状況ですから三沢さんは瞬く間に、団体からプッシュされまして、練習生時代当時の全日本プロレスの練習生は、給料というかですね月5万円だったそうなんですけれども、三沢さんはこう色付けられて7万円という扱いだったそうですね。そんな感じでデビューして3年間を過ごします。3年経った1984年、三沢さんは越中さんと共にメキシコ遠征に出発しました。出ましたね、ここでもメキシコですね。越中さんは侍志郎としてですね、侍志郎はですね、そうですね、昔のアメトークの DVD とか見てもらえれば一発だと思うんですけれども、三沢さんは赤らめのジャンパーに白ラインが入った赤いロングタイツを履いて神風三沢としてこうメキシコマットに上がっていたそうです。このメキシコ遠征してですね、数ヶ月が経った頃、三沢さんに馬場さんから電話があり尋ねられました。 お前コーナーポストに飛び乗れるか。まあ、コーナーポストというのはですね、リングの四角形あるんですけど、四隅には支柱が立てられておりまして、その一番上ですね、まあ、高さがですねおよそこう1メートル程度ある場所です。まあ、1メートルジャンプしてバーンってそこに乗れるかということですね。このジャイアント馬場さんの問いに三沢さんは答えます。乗れますと。こうした三沢さんの返答を得て、7月22日三沢さんは馬場さんから極秘裏に帰国するよう命ぜられ、さらにこの命令を受けます。2代目タイガーマスクになれ。2代目タイガーマスクですね。タイガーマスクというのは新日本プロレスで、佐山悟さんというのが初代でありまして、もはや説明するのも難しいんですけれども、こう、まあ、尋常じゃないスピード、あるいは柔軟性、跳躍力を持ってですね、まあ、今見てもですね結構ビビると思うんですよ。あそこまで動けるかっていうレスラーってちょっと私正直見たことないんでですね、ちょっとこれは後で YouTube でちょっと紹介させていただくに言いますけれども、いわゆるダイナマイトキットとかとですね、構想が非常に有名なんですけれども、こう、まあ、初代がその佐山さんと、で2代目としてですね、全日本プロレスでこの三沢さんを2代目タイガーマスクになるようプッシュしたということですね。まあ、この命令を聞いた三沢さんは初代タイガーマスクの2番煎じになるのではと抵抗を感じましたが、これはですねもう全日本プロレスカジュアルプロダクション、まあ、タイガーマスクの作者の方ですね、そして日本テレビの一大プロジェクトになっていましたので当然拒否はできなかったと。帰国してすぐ7月31日三沢さんは2代目タイガーマスクとして早速リングデビューをしました。すぐさま NWA インターナショナルジュニアヘビー級王者を獲得します。 NWA ですね、よく登場してますけど、アメリカのこうレスリングカテゴリーでもね、レスリングのこうコミュニティですね、そのコミュニティが管理する非常にこう格式高いタイトルです。これを獲得しまして10月にはただですねただですね10月にはすぐジュニアヘビー級からヘビー級に転向しました。これはですねタイガーマスク時代、初代タイガーマスクの佐山悟さんが確立した、華麗な空中サップを受け継ぐことに迫られたわけですけれども、これは本来三沢さんがやりたいプロレスを前面に出せないという状態になりました。三沢さんはこの葛藤にその後かなり苦しんでいくことになるんですけれども、このヘビー級に転向した理由はこうファンが望む空中戦をふんだんに取り入れつつ、こう三沢さんとしての個性を確立していくっていうのを目指すためであったと言われています。初代タイガーマスク差別化を図っていったということですね。しかしこの後空中技の多用により、三沢さんこと2代目タイガーマスクは左膝十字靭帯断裂の怪我を負い、1989年3月から翌年1月まで長期欠場をすることにもなりました。まあ、タイガーマスク時代というのは1年に1度必殺技を作るとい こう約束もしておりまして、これが後にですねタイガースープレックスという技もあるんですけれども、タイガースープレックス84とかですね、各都市の名前が付けられるくらいですねこう有名な技に発展していったということになります。余談ですけれども三沢さんは1988年に結婚されていまして、その時の披露宴で奥様が、まあ、当時ですねタイガーマスクだったんでタイガーマスクのマスクを剥がし、タイガーマスクの正体三沢じゃねえかと、4年5ヶ月ぶりに三沢さんが日本に帰ってきたということが発覚するという、まあ、ある意味微笑ましいような、出来事がありました。そんな1980年代が終わりまして1990年の春ですね、私が声真似しております天竜源一郎さんというのが当時全日本プロレスの まあ、ツートップの一角でした。1人がジャンボ鶴田、そして天竜源一郎さんという2大エース状態だったわけですけれども、この天竜さんがですね、全日本を退団して SWS、まあ、SWS もいつか喋らなきゃいけないですかね。結構な出来事だったんですね。に移籍したことで、全日本プロレスの複数のレスラーが天竜さんに追随しました。この騒動により全日本は当時の黄金カードであったジャンボ鶴田 VS 天竜源一郎というのができなくなり、存亡の危機にさらされます。この騒動の最中の5月14日、三沢さんはマスクマンで上を狙うには限界があると感じていたことから、試合中にパートナーだった、高校の後輩でもありますけれども、川田俊明さんというですね、まあ、この方もレスリング史に残るレスラーですけれども、にマスクの紐を解くように指示して、唐突に素顔に戻り、脱いだタイガーマスクをですね、客席にぶん投げました。この試合から2日後リングネームを三沢光晴に戻し、ポスト天竜に名乗りを上げ、ジャンボ鶴田に対抗していくことになります。まあ、三沢さん一人でそのポストに名乗りを上げるというよりはですね、こう若手台頭してきておりまして、先ほど申し上げました川田俊明、そして小橋健太、小橋健太さんは必ず後でやりますと、超世代軍を結成しまして、超世代軍というユニットですね、6月には全日本の強さの象徴であったジャンボ鶴田をシングルマッチで沈めることになります。そして1992年8月に至ってスタン・ハンセンですね、不沈艦スタン・ハンセンを破って3冠ヘビー級王座を獲得しました。3冠ヘビー級王座というのは全日本プロレスの一番重要な、タイトルということです。そしてこの後ですね、超世代軍とジャンボ鶴田軍との構想は全日本の新たな名物カードとなっていきます。超世代軍はですね、高い人気を獲得しまして、全日本プロレスに大きな収益をもたらしました。1993年にはですね、超世代軍と行くハワイツアーが企画されまして、なんと参加者143名のうち140人が女性であったほどの人気を得ました。三沢さんはですね、この時期からですね、これはちょっと話に戻りますけれども、代名詞となるエルボーなどの技を習得していくことになります。超世代軍が結成された頃、ジャイアントババさん社長ですね、狂気攻撃、流血、リングアウト、反則による決着のない試合よりも、こう3カウントフォールによってのみ決着するプロレスを理想に掲げるようになりました。三沢さんたち超世代軍、そして全日本の所属レスラーをですね、この理想を具現化すべく、大技をカウント 2.9 で返し続ける。カウント 2.9 というのはプロレスはカウント3が入れば試合終了ですので、こう限界ギリギリの 2.9 ですね。まあ、そんなカウントできんのかちゅうツッコミは野暮なんで、ちょっとやめていただいてですね、こうギリギリで 2.9 で返し続けるという試合を行うようになっていきます。この繰り返しの中でですね、このプロレスを理想に掲げた馬場さんの想像する、レスリング像ですね、それを凌駕する激しい試合が全日本プロレスでは展開されていくことになりました。はい、ちょっと戻るんです、1年ほど戻るんですけど、1992年に至ってジャンボ鶴田さんがですね、内臓疾患で長期休養を余儀なくされて、超世代軍とジャンボ鶴田さんの構想というのは終了しました。その後はですね、超世代軍も、川田俊明が離脱したことで区切りを迎えていきます。この後の全日本プロレスというのは、三沢、川田、小橋、そして田上明によるですね、4人の、まあ、代表的なトップレスラーですね、シングルレスラーの四天王プロレスというのが団体の名物になりまして、さらに激しいプロレスが展開されていくことになりました。1993年のですね、三沢対川田の3回ヘビー級王座戦で、馬場さんはですね、解説者席でですね、もう
三沢と川田の勝因なんて高度な展開すぎて恥ずかしいけど俺にはもうわからないとかですね、解説してんのかもう感想述べてんのかわかんないというですね、状態までもうレスリングが高まっていったというレベルにいっています。そして1997年6月6日にですね、また同一カードで3回ヘビー級王座戦を行ったんですけれども、この時の馬場さんは解説者席でですね、あまりにすごいとだけ話してあと泣いていたというですね、もう想像を超えていたんでしょうね。もうそういうレスリングを全日本プロレスは展開していくことになります。激しい技の応酬ですね。そして川田さんとの三沢選手のライバル関係も凄まじかったですけれども、台頭する小橋健太選手との試合も凄まじいものでした。三沢選手は後年持てる力をすべて発揮し極限を見せることができる選手として小橋さんを認識し、小橋さんもまた三沢さんに同じ感情を持っていました。1997年1月20日三沢さんの挑戦を受け三冠ヘビー級王座を防衛三冠ヘビー級王座防衛戦に臨んだ小橋さんは、試合数日前に母親に電話して、もし俺に何かあったとしても決して三沢さんを恨まないでくれと伝えています。このようにですね、受け身の技術の向上と並行して危険な技の応酬ですね、カウント 2.9 を繰り返していく、この危険な技の応酬が注目されるようになりまして、この大技を連発するプロレスは王道プロレス、四天王プロレスと言われ、プロレスファンの絶大な支持を集めていくことになりました。独自色ですね、全日本プロレスのレスリングということなんでしょうね。一方この頃新日本プロレスはですね、ドイツからアメリカをサーキットした経験をもとに、今までにないですね、選手同士の構想というスタイルを一つ飛び越えて新日本プロレスの会社に反抗していく、新しいヒール像を作った、私の修行ラジオのプロレス界では、長編で お届けしました蝶野正弘さん、そしてグレートムータとしてですね、華やかかつ怪奇なスタイルで全米トップレスラーとなった武藤健司さんが合体し、アメリカンプロレスの要素を存分に取り入れた、非常に華やかでスタイリッシュな NWO ジャパンを組織し、全日本プロレスとはですね、全く違う方向のプロレスを展開していきます。さらに余談ですけれども、FMW という団体はですね、我らが大仁田敦さんが2度目の引退から復帰しましてですね、変わらず元気に有刺鉄線電流爆破マッチをしておりました。大仁田さんはこの後もあと5、6回引退して復活しておりますので、まさに不死鳥という状況であります。私の高校もですね、もうプロレスファンの同級生はですね、こう新日派、全日派、こうインディー派に完全に分かれていたという記憶があります。まあ、ちなみに私はゴリゴリの新日本派でですね、もうめちゃくちゃこうマイクパフォーマンスでやって、やるタイプで、全日本派の友達からはですね、新日本はちゃんちゃらこう軽いぜみたいな、レスリング軽いぜみたいな感じで言われてたんですけれども、私としてはですね、まあかっこいいのが全てであって、なんかこう全日本ちょっと芋臭いよねみたいな話をしながらですね、まあ FMW から話してきた友達にはですね、はずっとバットに有刺鉄線を巻きつけてこう叩くとすごい効くとかって話してきたんでですね、おめえ何言ってんだとかって喋りながらですね、こう議論が噛み合わないこうレスリングプロレス愛好生活を続けていたという思い出があります。三沢戦はその後1999年10月までこの三冠ヘビー餃子を5回獲得して21回通算で防衛し、全日本プロレスの看板レスラーとして文字通り団体を支えておりました。しかしこの1999年全日本プロレスには大きな事件が起きます。社長であったジャイアント馬場さんが亡くなります。もう当時はですね、マッチメイクなど現場権限を馬場さんから譲り受けていた三沢さんでしたけれども、
相当期間を経て2代目社長に就任しました。しかし、馬場さんから三沢さんへの事業承継は決してスムーズなものではありませんでした。全日本プロレスではジャイアント馬場さんの奥さん馬場元子さんという方ですけれども、まあ、これはもうプロレス好きな方であればこうああみたいな感じで出てくる人で、まあ、評価はいろんなところで分かれる人ではあると思いますけれども、この馬場さんが会社の運営について大きな発言権を持っていました、まあ、株式を全部持っていて、まあ、三沢さんは社長とはいえ雇われ社長だったんですね。試合会場での実務マッチメイクに口出しをこの元子さんがすごい出してくる状況が続いていました。これはあの三沢さんが社長に就く前から、全日本では恒常的に行われていたことでありまして、三沢さんはですねこの社長に就任する3年前ですね、1996年7年あたりにはですねこう元子さんに、もっと周囲の人間の声に耳も傾けてくださいと、お願いはしたんですけれども、まあ、これがきっかけで2人は対立していくことになります。まあ、1998年にはですね、当時健在だった馬場さんに対して三沢さんは元子さんに現場を退いてもらえませんかなどと直談判するまでに至っていました。こうした経緯があった上で2代目社長に三沢さんは就任しましたが、先ほど申しました通り株式は元子夫人が保有しておりまして、三沢さんとしては社長になりスモークを焚いたりですねこう派手な照明を使って入場から華やかな空間を演出したプロレスをやりたいと思っていたそうなんですけれども、新しい風を全日本に吹き入れたいという思いに対してこう元子さんというのは、何をするにも全て、断りを入れさせるばかりか全て否定すると、全日本らしくない馬場さんの伝統を壊すつもりかというようなですね、意見をしてこう対立するようになっていきます。こうして三沢さんは思うような会社運営はできませんでした。まあ、そうしながらもですね苦しみつつ後に業界のトップレスラーになっていく秋山純選手、小川義成選手、大森隆夫選手、そして、プロレスの帝王と後に呼ばれますが高山義弘選手を抜擢して、全日本プロレスのリングに革命を起こしていきました。三沢さんは元子さんから馬場全日本時代の運営を 100% 受け継ぐことを要求されながら、経費削減など会社の収支とも板挟みになりました。この時の心境を後に書籍でですね、俺のやろうとすることが尊敬する馬場さんが作り上げた全日本プロレスを汚すと言われ、さらに全日本プロレスらしくないと非難されるなら、俺の方から身を引く。と記録されています。社長業をこなすうちに経営に関する不透明部分というのも目にした三沢さんは、全日本プロレスという団体に不信感が募っていきました。そしてプロレスに対する愛想が尽きるくらいならそうなる前に退団することを決めようと思った三沢さんは2000年の5月、臨時取締役会で社長を解任され、全日本プロレスの離脱が決まりました。当時三沢さんはですね新団体設立の構想を持っていました。その構想はですね三沢さん自身は居酒屋を経営しながら5人くらいの新人を育成して、小規模な大会をやっていくというものだったそうなんですけれども、まあ、蓋を開けたらですね全日本プロレスのこうレスラー26人とかですね、あとは営業の背広組がついてきて、この新団体というのはですね想定を超える大所帯となってしまいました。このまさかの展開の資金繰りに苦しんだ三沢さんは自分の保険解約や自宅を担保に借金をするなどして選手たちの給料に充てていくことになります。こうして2000年7月プロレスリングノアを設立することになりました。 そうですね、この2000年代の、プロレスの勢力図というのをちょっと整理させてもらいますと、この2000年代初期の新日本プロレスというのは、私からするとニック・キー・アントニオ猪木が格闘技路線を打ち出して、現場介入をしたことによりまして、私の愛する蝶野正弘さんが必死に舵取りをしようとしていましたけれども、もうプロレスやってるのか格闘技やってるのかよくわからないというですね、暗黒期に陥っていました。そして三沢さんら主力が抜けた全日本プロレスというのは、わずか3人のレスラーしか団体に残らず、ジリビン状態になりますけれども、そこにですね、猪木の格闘技路線に嫌気がさした武藤敬司が移籍して社長に就任します。そして武藤さんはですね、笑いあり、激しさありというですね、いわゆる本格的なアメリカンプロレスね、アメリカンプロレスですね、会場で喜怒哀楽すべての感情を感じることができるパッケージされたプロレスというのを展開していくことになります。そして三沢さんのノアですね、ノアというのは受け継いだババイズムをですね、さらに進化させた純然たるプロレスを披露したと私は思っています。全くブレない姿勢、このですねプロレスをちゃんとするという展開はですね、業界からはもちろんですけれども、ファンの多くの支持を集めました。私のこう感想になりますけど、新日本はもう何やってるのか正直よく分かんなくて、私自身もこう結構離れてたような状況で、まあ蝶野いるから見るかみたいな、棚橋っていういい選手がいるからちょっと見るかみたいな感じに私はもうなってましたね。で、一方全日本はですね、こう武藤さん、あと小島さとしさん、あと剣道家臣さんとかが移籍したとはいえですね、所属選手が足りない分ですね、ちょっとこういう言い方は良くないかもしれないですけども、いわゆるメジャー団体じゃなくてインディー団体から選手を引っ張ったり、外国人の選手ですね、まあ、1.5 軍2軍みたいなアメリカのですねレスラーを最初は呼んでいてですね、明らかに三沢さんたちがいた頃よりは選手の質は落ちたなという感じでした。そしてノアというのはですね、三沢さんは本当大変だったと思うんですけれども、全日本プロレスの質のいいレスラーがそのまま移籍した感じになりましたので、まあ一番いいレスリングをしていたというのが私の感想です。このノアというのはですね、先ほど申しましたババイズムをさらに進化させた純然たるプロレスをしつつですね、全日本プロレス時代は他団体と交われなかったんですけれども、このノアになったことによってですね、ノアの選手たちは、新日本プロレス、あるいはこう橋本真也選手が独立して作ったゼロワンというですね、他団体との対抗戦に出場していくことになりまして、多くのプロレスファンが1990年代に本当は見たかった夢のカード、どんどん叶えてくれる存在となっていきました。2002年からそのくらいですかね、蝶野正弘さんの私の修行ラジオのですね131回でも触れているんですけど、これこの回もしよかったらですね、この回聞いたら、もし興味があったら聞き返していただけると、まあ、2つの出来事がクロスしていくんだと思うんですけれども、当時新日本プロレスというのは、猪木のしっちゃかめっちゃかによってですね、結構経営の危機に立たされていました。蝶野さんはいきなり現場監督となりましたけれども、本来その職にあった長州力さん、長州力じゃねえと、さんつけちゃった、長州力はですね、もう新日本プロレスを抜け出して、WJ というですね、別の団体を作ろうと画策していた頃でしたので、5月に東京ドーム大会があったんですけれども、これのマッチメイクっていうのは全くできてなかったんですね。蝶野さんは、困った挙句ですね、東京ドーム大会をやらないか、それともやるか、やるとして集客を見込むためには どの選手と戦えばいいのかということを考え始めます。蝶野さんは最終的に、対抗戦をしようと、三沢さんと試合がしたいということを三沢さんに直接電話してお願いすることになります。当時の新日本プロレスとノアの背景にはですね、新日本プロレスにはテレビ朝日がありましたし、ノアには日本テレビがありました。放映権の関係で、そのバックにあるものをスルーしてですね、選手同士の貸し借り、そもそも選手同士の行き来がなかったので、まあ、そういう前例がなかったわけですけれども、蝶野さんは三沢さんに電話し、で三沢さんは検討させてくださいと言いつつ、蝶野さん個人の感触としては1週間経って回答がなければ、ドーム大会はもうできないかもしれないという状況だったそうですが、なんと三沢さんは30分後にやるよという電話をかけてきたんだそうですね。蝶野さんは後に推測しています。30分で、テレビ放映権の関係がクリアできるわけはないと、三沢さんは自分の意思で自分の判断だけで出ることを判断し回答してくれたに違いないということを言っています。こうして蝶野さんはこの試合、この大会がきっかけで新日本プロレスはドーム大会をやることができて、経営を存続することができたという感謝の気持ちを綴っています。三沢さんは、自分の団体だけじゃなくてプロレス団体、プロレス業界のことを考えてこの出場を決意したという感想を三沢さんは述べてくれています。このカードをきっかけにですね、三沢対蝶野戦、その前にはですね、ゼロワンとの交流戦で三沢対橋本、一番面白かったのは三沢力雄組対橋本小川組というですね、爆裂カードがあるんですけれども、まあ、こういうカードだったりですね、がありまして、最終的にはこう蝶野小橋戦というですね、ノアと新日本の交流もスタートしまして、ちなみに私はこの試合を見て、後に号泣しているんですけど、唯一プロレスの試合を見て泣いた試合として私が挙げている試合ですね。まあ、こうして他団体との接点が生まれてきます。ノア自体もですね、東京ドーム大会を行いまして、ここに三沢さんは全日本プロレスとの、国交を、その試合は復活させて、武藤圭司選手を挙げています。この試合が決まった時にプロレスファンは歓喜しました。武藤と三沢がついにやるのかみたいな、本当であれば90年代にピークの段階で見たかったけれどもというところは、かっこないというか内心でみんな思ってましたけれども、90年代そして2000年代日本のレスリング界を本当の意味で花のあるプロレスラーとして引っ張った、三沢と武藤がついに交わったんですね。私も鼻血出しながら試合見ましたね。この試合はすごかったなと思います。まあ、こうした交流戦をやったおかげでですね、暗黒期にあったプロレス業界そのものが少しずつ少しずつ、押し返したとまでは言いませんけれども、プロレスがあるんだという状況をですね、プロレスファンには確かにこう感じさせてくれる、至福の時代とも言えるかもしれませんが、この2000年代を三沢さんは作ってくれたと思います。我々自身もですね、当時の高校仲間とかどうですね、三沢と武藤やるってよとか蝶野とやるってよみたいな話をしながら、本当に嬉しく思っていました。この希望ある話の一方ですね、三沢さん自身はノアの旗揚げ以降はもう社長業もしつつという状況でしたので、まあ、非常にですね、負担になって思うように練習ができていない状態でした。とはいえですね、一度も欠場せずですね、GHC ヘビー級王座、まあ、団体の最高峰ベルトですね、タッグ王座を獲得するなどしていました。特に2007年にはですね、 GHC ヘビー級王座を1年間防衛し続けまして、プロレス大賞 MVP にですね 45歳にして選出されています。ただその代償としてですね、激しい試合の中、視神経や脳神経にダメージが及んでおりまして、日中でも立ちくらみ、あるいはこう右目に原因不明の視力低下の症状が出たり、あとは頸椎の軟骨の増殖によってですね、下を首が向くことですね、後ろを振り向くことというのが困難になっていました。休むことを身内から進言されるけれども、三沢さんは、1年に1回しか地方に来ないプロレス団体で、そこで俺が出なかったらファンがどう思うというですね、逆に質問に質問で返すというんですかね、ファンのためを思って出場を続けていたそうです。まあ、そういう中ですね、2009年6月に至って、トースポの取材でですね、もうそろそろやめたいね、体がしんどいなどとですね、吐露していた4日後、6月13日、広島県立体育館でのタッグマッチの最中、技を受けてですね、バックドロップでしたけれども、こう意識不明、心肺停止状態に陥り、搬送されるも亡くなることとなりました。享年は46歳でした。喧嘩式にはですね、ファン2万5000人が集まったと言われています。この話題についてこうレスラーたちのコメントを聞いていくと、蝶野さんはご自身の書籍でも述べていましたけれども、やはり、経営社長としてのこう負担がある中でですね、練習不足であったり、心理的な疲労等々でですね、こういった事故につながっていったのではないかという意見を持っています。そうですね、この後ですね、今のプロレス団体、いわゆるメジャー団体といわれる新日本プロレスだったり、ノアはもうメジャーなのかな、全日本もメジャーと言えるのかちょっとよくわからないですけれども、新日本プロレスは完全に経営については、親会社がいまして、レスラーは経営から完全分離されています。他の団体も同様の経営体制を取ることが大きくなっています。ちょっと小さい団体の方はレスラーが社長代表を兼任している場合が多いかと思いますけれども、まあ、いずれにせよですね、レスラーはレスリングすると、経営は経営のプロにという体制ができてきたように思います。三沢さんの功績という意味で、私の意見を最後言って本シリーズ終えたいと思っています。三沢さんが2000年代、プロレスリングノアのみならずですね、新日本であるとか他団体に門戸を開いたことによりまして、私が大好きな今業界を背負って次のレスラーに今もバトンを渡し始めているかなというレスラーで、棚橋弘至選手というレスラーがいます。棚橋選手は2000年代新日本プロレスで、若手としてですね、新さんを舐めつつこう業界を引っ張り上げて、2010年代に人気を爆発させた選手です。以前の回で話しましたけれども、棚橋選手は2002年の新日本プロレス札幌大会でアントニオ猪木に対して、俺はこのリングでプロレスをやりますと宣言しました。そしてその後ノアなどの対抗戦において三沢選手とも戦っています。三沢さんのエルボーもろに受けたことのある選手なんですね。棚橋選手は蝶野さんとも戦い、武藤さんとも戦い、武藤さんの付き人でありましたから、直系の遺伝というかですね、こう指定関係にあります。そして他団体、三沢さんが門戸を開いてくれたことによって業界のもう一人の名手である三沢さんとも対戦し肌合わせ、 他にも秋山選手、小橋選手とも戦ったことになります。こうして日本のトップレスラー全ての選手と、戦ったことがある棚橋選手というのが2010年代ですね、新日本プロレスのエースとしてチャンピオンとして業界を一気に盛り上げていきました。そしてその棚橋選手と戦う中で、新日本プロレス内ではですね、岡田和親選手、内藤哲也選手、中村俊介選手ですね。中村さんはもう棚橋さんとライバル関係であり、育ったというか彼は彼の道を行って今 WWE で、スーパースターとして大活躍しています。で、岡田和親選手、内藤哲也選手は今や新日本プロレスの大エースです。2大エースですね。こうして三沢さんと交わったこと、ノアと交わったことによってレスリングというのは、新日本プロレス、そして日本のレスリング業界っていうのは復活していったんですね。今年の1月8日、新日本プロレスのチャンピオンである、世界ヘビー級王座である岡田和親選手、そして US ヘビー級、ユナイテッドステイツヘビー級王者である棚橋選手がタッグを組んで、新日本プロレスとノアの対抗戦が行われました。今ノアのエースというのは清宮海斗選手というレスラーですけれども、そのレスラーに対して棚橋選手、岡田選手というのはボッコボコにしたそうです。清宮選手は試合終わった後ですね、情けなくて号泣して、会場を去っていったそうですけれども、これらは遡ること十数年前、棚橋選手は三沢さんにやられていましたし、岡田和親選手は三沢さんが門戸を開いたことによって2009年ノアのマットで小橋健太選手の逆水平チョップをバチバチ受けてですね、ケチョンケチョンにやられました。その2人がですね、今ノアに対してレスラー像、いろんなレスラーの系譜を受けて育ってきた今の日本プロレスを背負っている2人がですね、ノアという団体に対してそれを伝えようとしているようにも私はアングルとして感じることができました。ちょっとうまく言えてないんですけれども、三沢さんは、このリング化というアクシデントによってですね、志半ばで倒れられたわけですけれども、その魂というべきものはですね、現在も日本のレスリング界に生きているということをですね、伝えたいと思って、今回の話として取り上げさせてもらいました。いやー、見えてかかったんですよね。高校生の頃、ノアが高校生か、ノアが私の住んでるところに来るっていうんで、私親父に頼んでですね、リングサイドを買ってくれっつってリングサイド、私もなんぼか出したんですよ、バイトしてたから。で、学生服着てですね、こうリングサイド行って、一人でこうずっと見ててですね、三沢光晴入場ってなってますね、スパルタン X がですね、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんみたいな感じでこうピアノ鳴ったんで、てててててててみたいな感じで入ってくるんですけど、いや、本当に緑のタイツ履いてるわみたいな感じで見さあってですね、こうリングサイドのいい席だったんで、こう入場のところにバーッと走ってってですね、こう三沢さんの大胸筋ですね、すいません、普通に言うと胸もんだんですよ、私バーンと叩いてバーンとこう揉んでですね、うわ分厚いとかって思いながら、その後殺されんじゃねえかなとかって思いながらですね思ったっすけど、いや三沢でけえとかって思ってですね、忘れらんないですね、分厚い胸触ったレスラー三沢さんだけなんですね。いや、すごかったっす。試合中は今思い返せば本当コンディション最悪だったんでしょうね、絶 全然試合に出ないんですよ。タッグマッチですから。でちょこっと出てですね、こうバチバチバチっと試合やって終わるんですけど、ヒサワのエルボーを見るだけでですね、我々は、私はびっくりしたものです。ミサさんの技を最後に軽く紹介して終わりたいと思います。ミサさんの必殺技はエルボーです。必殺技っていうか、なんとか結構普通に連発するんですけど、いわくですね、他のエメラルドフロージョンとかタイガードライバーとかタイガースープレックスとかいろんな技あるんですけど、エルボーが一番効いてるんじゃないかなっていう説がありまして、そうですね、皆さん私の前に黙って立っていただいて、私をちょっと見てください。で歯を食いしばっていただいて、こうクッとこう顎をこう首の方に引いていただいて、ちょっともう来ますんで構えてください。で私は皆さんの顎とかこう胸のあたりに向けてですね、自分の右肘をバチコーン当てていきますんで、エルボーパッドはなんかサポーターみたいなのをしてますから、まあ、エルボー行くよりはちょっと大丈夫だと思うんでですね、ただ私それを 2,3 回とバチンバチンって繰り返しますので、黙って耐えていただいてですね、なんとかお願いします。まあ、そんな感じでやってますと、皆さんこう 2,3 発もねと、まあ、ふわっとしてくるところになると思いますの で私はちょっと後ろのロープに走っていきまして、こう反動をつけてですね、最後にバチンともう一回当てますので、皆さん倒れてください。ランニングエルボーの完成であります。まあ、これでフォールを取った試合がいくつあったことかというところですけど、なんていうんですかね、他の選手がやるとですね、ただのこう試合のオープニングを告げる技だったり、ただの技になるんですけど、三沢さんのエルボーがバチーンと本当なるので、あーみたいな気持ちになって見てたのを覚えてます。蝶野さんとの試合の時、蝶野さん首悪いのでですね、あれ一発入った瞬間、あーとかってこう思ってこう見てた記憶がありますね。懐かしいや。他にはあとタイガードライバーっていう技があるんですけど、まあ、これちょっと説明するの難しいので、まあ、タイガードライバー91という技がありまして、それはですね、川田選手が殺意を感じたという技なんですけど、まあ、これ後で YouTube で上げれたらいいなと思うんですけど、まあ、これちょっと私も初めて見たときは、これはみたいな感じになりました。すごい長く喋ってしまいましたね。もう50分過ぎちゃいました。伊沢さんのアリヒの姿を20代熱く燃えたぎっていた時代にですね、見たもの、若者の一人だった自分としてはですね、この三沢さんの凄さ、日本プロレスに残したものというのをですねどうなんだろうな、子供に話す機会はあるんでしょうか。子供がレスリング好きになるかは分かりませんが、もしその機会があったら伝えていきたいなと思っています。私が生まれたのは1984年でした。親父は、タイガーマスクですねをどっかに売ってないかって探しに行ってですね、まあ、結局なかったので目出し帽を私にかぶせてデストロイヤーにさせたらしいですけど、まあ、そのくらいタイガーマスク、三沢美沙という選手は1980年代からそして2000年代まで日本のレスラーを支えてくれた方でした。まあ、漏れなくスーパースターだったということは言うことができると思います。そんな三沢さんに感謝の気持ちを持って今回のお話の締めくくりとしたいと思います。こんな長い話でちょっと最後を台本のメモを離れて自分の感情で喋っちゃったんで、まとまってないところもあったと思うんですけど、まとまってないんですけどね、聞いてくれた方がおられたら本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。失礼します。